はい、ということで東京ミルク放送東京ミルク放送局始まりました、この番組は、映画漫画ゲームラジオなどについて、いろいろ楽しく勉強できればと思います。はい、ということで、私ちゃんまつ2019と今日はゲストで
ひえひえ冷蔵庫マン参上、
はい、
ひまひまニートマン参上最近ね、またニートがひどくなりまして、
ニートボーイが、
はいはい、映画見れる見れる
いや、いいですね。ニート度合いが深くなってくる
っていう。まあね。でも、まあ、ちょっと準備する仕事とかが、月に1本ぐらい入って、はいはいはい、まあ、それで、まあ、ちょっと時間で、まあ、ちょっと、まあ、見れなかったりするんですけど。
準備もだって前の日半日ぐらいじゃないですか。
いやいや、結構する
んです。あるんですね。あるんですね。
最近映画いい感じで見てます。
マジっすか。
36本ぐらい見てますね、もうね。
3ヶ月で。
3ヶ月で。
やばいぐらいニートしてるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。そう。
3日に1回は映画見てるってこと。どんなに不遇ですか。
そう。もうね、すごい。
すごいですね。
本当に。
で、普通は人生の最終到達点にもたどり着いてますよ。
うん。で、普通さ、連続見て見たりするじゃない。
はいはいはい。
社会とか3本連続でやってるから、はいはい、もう1日1本に決めてるからね。
すげえ、不遇だ。人生の不遇だ。お金とかじゃなくて。
そう。
うわぁ、すごい。ちなみに最近見た中で、うん、まあ、わかんないですけど、見た、最近見たというか、年明けから見た中で、うんうん、まあ、ちょっと詳しく話してきりないですけど、うん、これ見てるでしょみたいなのなんかあります。これ面白かったよみたいなの。
まあ、今年ナンバーワン、今36本ぐらい見てナンバーワンは、はいはい、運び屋ですね。
マジっすか、まだ見てないんですよ。
見てないですか。
まだ見てないですよ。
あのね、今までの映画って巨匠っているじゃないですか。
はいはいはい。
で、巨匠ってもうストーリーやんないじゃないですか。
うんうんうん。
なんかわけのわかない。
はいはいはい。
なんかちょっと違った角度で。
はいはいはい。
その一本の映画を作るみたいな感じになって。
はい。はい、
これで哲学拾ってくれみたいな、はい。ね。あれ全て間違いだね。フットワーク軽く。もう、出てるのは、はいはい、まあ、インストウッドのおじいちゃん、はい、90歳のおじいちゃんって設定なんですけど、はいはい、もう、こんなにフットワーク軽く映画作れるのかと。
ああ、山田裕二はためらしいですけどね。
そうでしょで、山田裕二、まあ、山田裕二が、パブレットで書いてるんですよ。
あ、そうなんですか、運び屋の。
うん。
あ、面白いですね。
この主人公は風天の寅さんだって。
ああ。
ね、
また山田裕二だから言える何か、ね。
まあ、それでツイッターで何十件か、ふざけるだと。はい
一緒にすんじゃねえと、うん、
いやまあ見事です。
いや面白いですか。
映画人全員必見です。
あ、
まあ、普通の方も必見なんですけど、全く面白いです。すごい面白いです。
クリント・イーストウッドは、
うん、
聞いた話なんですけど、うん、深く考えないで撮っていくらしいですね。で、
うん、
朝、まあ、撮影始まって、
うん、
4時か遅くても5時ぐらいに終わるらしいんですよ。
あ、
で、まあ、ハリウッドで撮ってるんだったら、
うんうん、
自分が持っているなんかお気に入りのゴルフコースがあるらしくて、
うん、
夕方6時ぐらいから必ずハーフって9ホールぐらい回ってで帰るらしいんです。それが、ね、毎日らしくて、そこが一番重要らしいです。
ああなるほど。
映画なんかどうでもいいんだとハーフを回るために俺は生きてるんだっていうのをずっと言ってるらしくて、
じゃあ俺
ここ20年ぐらい、
じゃあ俺騙されてんのかない
やいや、でもそう、それはそれで確かに成立してるなって気がしますよ。
俺なんかとてつもない作品が来ない限り、
はい、
ナンバーワンですね。
あ、
今年。
あ、マジっすか。
マジ本当に
行きます。
絶対行った方がいいですよ。
行きます。
絶対っていうか、まあもうしばらくやってるし、
はいはい、
まあ最初の5分で腰抜かすね。
すげえヨボヨボだったじゃないですか。
うん、すげえよぼよぼ。あ、ここまでやれるんだと。
許されざるものでも結構よぼよぼってんなと思ってたら、うん、その次元じゃないですよね、もうね。
もうね、もう震えながら歩いてるから。でも本人はスタスタ歩いてるんで、
はいはい、
監督やってる時は。
はい、
すごいよぼよぼなんですけど。
よぼよぼの演技なんですね。
演技です。
森重と一緒ですね、
だから。はい。
車椅子乗ってた森重と一緒だ。
最初の3、5分ぐらいで、すべて説明しなくてきますからね、自分の仕事がどうだったか、で家族にどれだけ迷惑かけた、家族からどういうふうに見られてるか、すべてをやって、あとは、ベタな麻薬の、運び屋の話に行くんで、もう分かりやすい分かりやすい。
ー、行きます。
本当にね、是枝監督に見てほしいよね。
これちゃんに、
これちゃんに、
うん、これが映画だと、
これが映画だと、まあ、あのアカデミー賞候補になるのは、あの来年発表になるやつ、今年のやつなんで、
はいはい、
それ楽しみですよね。うん、
わ、じゃあ運び屋行かせていただきます。
運び屋はマストです。運び屋見に行かなかったらちょっと口聞かないかもしれない。
わかりました、行きます、
はい。
あとは僕はあれですね、この前あれです、あのグリーンブック見に行きました。
グリーンブック、もういきなり入っちゃってますね、もうね、英語の話ね。
まあ、
じゃあちょっとツイートしておきますね。
はい、どうぞ。
グリーンブックはね、めっちゃ良かったですね、やっぱり。うん、何が不満なの？
いや、別に何も不満じゃないです。
うん、
僕ら、
うん、
その、メンタル黒人じゃないですか。
うん。なんでメンタル黒人で
僕ら芸人風情は。
はいはいはいはい。そう。
だからその、うん、あの黒人の人の気持ちがよく分かった。でステージ上がって、いや面白かったですとか言われるけれども、でも真実はニートニートニートじゃないですか。
うんうんうん、
言っていただけるのはすごい嬉しいんですけど、
女の人絶対結婚しないっていうね。
そのね、うん、いや、あの黒、あれだ、黒人の俳優のあの彼が、
うん、
あのビゴモテンセンを最初バカにしてるじゃないですか。実は
してるしてる。
で、彼が心を開く話、
はい、
あの差別されてるから救うんじゃなくて、
うんうん、
差別されてる側が心を開いて最後自分からパーティーに来る話じゃないですか、
ね、はい、
そこにもう目から汗が。メンタル黒人のうちらからしてみると
見事
見事ですよ、
見事ですよ。
あれは相当面白いですね。
あとまたスターの孤独もちゃんと描いてるしね、本当に。
いやー、よかったですね。だからね、一見差別映画だからどうこうっていう感じですけど、いや、なんかあんまり実はそこじゃないんです、うん、孤独な男の話ですよね。
そう、やっぱりハリウッドももうあのストーリーを書くのに限界なき来てしまって、
はいはい、
何かやると盗作だって訴えられちゃうわけですよ。
はいはいはい
はい、で、実話が
今、うん、
あのやってるんですけど、実話映画にしてる初期はもう規制が厳しくてつまんない、エンターテイメントなんないわけよ。
はいはいはいはい、
でもここ 1,2 年から全然違ってきましたね。めっちゃ面白い、
うん、もうね、号泣しちゃいましたね。
号泣でしょ、ねえ、
これはと。
グリーンブック2位です。
あ、2位、運び屋1位。
あ
ら、ちなみに3位聞いてもらっていいですか？
3 位ですか？
3 位聞いてもいいですか？
3 位ちょっと資料見ないとわからないですね。
いやいやいや、全然大丈夫、全然大丈夫。全然大丈夫。いや、っていうところで、うん、ちょうど今日ね、4月の1日、
はいはい、
ポッドキャスト上では4月の1日オンエアという形なので、
うん、
ちょうど春休みっていうことなんで、うん、
まあ、はいはい、
年度も変わりまして、
うん、
レゾゴマさんにはちょっと、年末以来なんですけども、お久しぶりですという形でちょっと春休み映画ご紹介していただけないかなと思いまして。
わかりました、はい、春休み映画です、
ね、春休み映画、
ええ、どうしようかな。
なんでもったいぶってるんです
か。なんでもったいぶってる。春休みっていつからいつ？
3月の
今ってこと？
そうそうそう、3月の25日ぐらいから4月の、うん、多分7日ぐらいまでです。だから Now Now Now
Now、
うん、
Now
小中高校生みんな春休みです今。
だ、ミルク放送局的にはは
いはい、
あのコンジアムとか進めたいわけよ。
はい、
ね、でもやっぱりね、バイス。
ああ、バイス、
バイス、
予告やっと見ましたよ。
予告やってみました。ね
え、ちょっと面白そうですね。
予告だと、
はい、
ちょっとなのよ、面白そうなのが。
ご覧になったんですか？
見ました。4月5日ロードショー。
いいじゃないですか。
バイスですね。
こっち見せましょう。こっち
5日ロードショー、バイスです、
はいはい。バイス。面白そうですね。
バイス。ですね。実は、今日バイスのツイッター正式アカウントに、
はい、
著名人から の、
はい、コメントが。
コメントが載りました。
はい、はい、はい。
まあ今日来る前に、読んだんですが、
はい、
バイスを見た後に、その著名人のコメントを見ると、早送りのやつと、ちゃんと見た人の落差がよくわかりますね。
ち ちなみにどの辺はちゃんと見てました？
早
くのやつは言わなくていいと思うんですけど。
見てた人は言ってもわからない人です。は
い、言ってもわかんない人。
やっぱりほら、本当に有名な、タレントさんとか、そういう方は、
見てないな、こいつっていうコメント。
当たり障りないくて、本当にあ、これ、本当にこれ、いや、ここじゃないよ、この映画面白いのはっていう。
っていう、そういう感じのね。
うん。
これはどういうお話なんですか？
911、
911、はいはい、はい。
時に、
はい、
副大統領が、
はい、
全部決めたんですよ。
はいはい、
あいつが犯人だと。あいつ、あその国を。
ラディンがどう
か。ラディンがどうのことか、はい、あの国をやれとかいうのを。
はいはいはい、
で、それを、アメリカ最強の副大統領、
はい、
チェイニーの実話。
あ、チェイニー副大統領って聞いたことあります？
そう、チェイニー副大統領の話なんですね。
はは
話なんですよ、
はい。
でも、実は、これは実話である。
はい。
チェイニー副大統領の。
はい。
でも、嘘かもしれないと。
だって実話って言ってんでしょ？
うん。なぜかというと、彼が、そういう人だからっていうので始まるんです。そのテロップで。で、実話じゃないんです。実像に迫るなんです。
ああ、なるほど、なるほど。
いやー、面白かった。
実像に迫るって今まで言ったことないです、なんか。うん、
CM 見ると、このなんか、こういう政治の映画に見えるんですけど。
政治っぽいですよ、なんか。ね、なんか。ちょっと小難しい話っぽいじゃないですか。
でしょ？
はい。
本当でしょ？途中で、この映画なんだと。どこもいねえんだみたいなのも入るわけですよ。
コントみたいになってくるんですか？
コントつか、そういう、視点で。
ははは。
だから今アメリカどうなってるんだみたいなんで、じゃあこうしようみたいなんで決めるわけじゃないですか、
はいはいはい、
副大統領が大統領が、
はいはい。
そういう感じで映画も見せてくれるわけ。観客に対して。
あ、じゃあ大統領が決めるんじゃなくて、副大統領がどんどん決めていっちゃう。
うん。で、ブッシュだったんですけど。
あ、そうか、当時ブッシュ。
で、はい、この、サム・ロックウェル。
はい。
スリービルボードで、助演男優賞を取ったんですけど、最優秀助演、サム・ロックウェル。
サム・ロックウェルは、
警官役？
警官役。
最初、はいはい、差別がひどい警官役で、最後に、
ギャーギャーってなって
る。そうそうそう。
左もなったやつ、はい。
彼がブッシュやるんですが、
はい、
本当に、どうしようもないブッシュを書くわけです。いや、描くわけです。それで
ブッシュを。
また今回、ノミネートされました。
あ
俺、こっちのが、すごくて。
へ
で、なんでブッシュがいいかというと、その仕事を引き頼むのはやっぱり実力者に頼むわけですよ、
うんうんうん、
でバカに手貸さないじゃないですか普通、
はい、
こんなバカの下につきたくねえよみたいな、
まあ、基本はね、
うん、それをつかせる力があるわけ。
どういうこと
だから能力がないけど、うん、上に立つ素材なわけよ。
人間的な魅力がある。
人間的な魅力はないんですけど。
ないんですね。
そういう力はあるの。
ああ、発信力という
か。発信力というか、その、あ、じゃあ、手伝ってやろうかなと思っちゃうぐらいの。
ああ、まあ、それが上に立つ人の力ですね。
そうそうそう。そういう力はあるんだけど。
何ができるじゃなくて、うん、そいつのためにやってやるかっていうふうに思わせるかどうかがね。
でも、それ以外は、本当に、こいつ、しょうもねえなって、描いてるわけ。だから、ノミネートされたわけね。
はあ、はあはあはあはあ、なるほど。
それが一番見てほしいもんね。
ブッシュは能力はないけど、しょうがないがこいつのためにはっていうのを思わせる人物ってことですか、ブッシュが。
うん、そういう交渉の時もあります。
は
い
は
い、
で、それは、まあ、その、チェイニーもそうですけど、
うんうん、
優秀なやつが下にいっぱいついててっていうののお話。
チェイニーは、で、チェイニーの話なんで、ブッシュは途中からなんで。
あ、
はあ、はあ、半分から後なんで、それまでもこうずっと。
へぇー。あ、じゃあ最初の半分ぐらいはチェイニーの、
うん、
なんか、
子供の頃から
ずっと
やって、で、ブッシュになるんですけど、
はい、
まあ、ここがまで言っちゃダメだな、これ。
いや、言っちゃってくださいよ。
言っちゃダメだよな。
言っちゃってくださいよ。教えて、冷蔵庫マン。教えて、冷蔵庫マン。
なんか、ブッシュになる前に、
はい、
なんか、アドバイザー？よくほら、会社に、
顧問みたいなね。
はい、なんかこういうふうにしたらいいですよみたいな、
はい、
なんか企業アドバイザーみたいになるんですよ。
で、最初にってことですか？
そう。
うん。
で、はい、
アメリカ内閣
別荘、いい別荘建てて、
いいじゃない
ですか。湖畔で、
いいじゃないですか。
子供二人と、
いいじゃないですか。
奥さんと、 こういう趣味やってっていうところで、エンドロール流れます。
ええー、終わっちゃうじゃないですか。
で、物資から連絡が来る。
そこで終われよかったのにっていう。
うん、うん。そう。
あ、面白いですね。
そう。だからそういうのが随所に入ってるの。
あれ、あれですね、あの、冷蔵庫も好きだ、あの、邦画の、
うん、
あの、前半と後半で話が全然
違う。ああ、あれね、あれね、うんうんうん。
なんだっけ、ヒメアノールか。
ヒメアノール。
ヒメアノールみたいな感じ。
ユノーみたいな感じ。で、感じではないんですけど、途中でそれも意味があるみたいな。ああ、
エンドロールを一回入れるけど、うん、そこで物資からの電話、いいですね。
そう。で、まあ、エンドロールの途中に流れるって映画はあったんだけど、まあ、前から。で、いいとこで終わるわけよ。で、もうね、本当に。
でね。電話ですね、
ちょっと、はいはい、ちょっといいですよ。はい。
ちょっと一回切っちゃいますね。
はい、ね。
はい、
はいはい、で、あ、今2人見てますか。
あら2人ご覧になってます。
2人ご覧になってますね、はい、きっと僕ツイートしたんで
ツイートして2人ってやばくないですか。
いや、この時間2人7時で2人なんか見てありがとうございます。
7時で2人で、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや
で、あれなんですけど、はい、めちゃくちゃぜひ映画人の方に見てほしいですよね。
バイス。
バイス。
行きましょう。
うん。最後のセリフ、めちゃくちゃ聞いてますね。うん。
え、今のなんか政治のことを皮肉ってたりすると
めっちゃ火が入ってます、それも。
いや
で、やっぱ僕の隣に、なんかすんごい荷物を持った人いるんですよ。
試写会の時に。
試写会の時に。はい、ね、
はい、
俺がちょっとチラッと見たら、ちょっとはみ出てたんで、
はい、
チラッと見たら、スパッチャッコーって言って、その人英語わかるらしくて、
はい、
ずーっとわはははってやって、終わった時にガーって、で、英語わかる人二人いて、はい、楽しんでましたね。ここまで皮肉ってくれるんだと。
日本ないですよね、こういう、なんか政治系のちょっと皮肉る映画みたいな。
これ見た時に、日本って、やっぱり、日本、映画交代国になっちゃったんだなと思った。うん。冗談でもいいから、これ作ってもいいかも。本当に。
ねえ。
うん。
本当ですよ。だから、田中真紀子のそっくりさんを誰かがやってもらったりとかね。いや、面白いんだよね。
まあ、シン・ゴジラがね、ちょっとそれに近かったから。
ちょっと近いですね。
うん、
確かに。
ね。だから、あれだけね、みんな敏感に感じたと思うわけよ。はいはい、あれ、ゴジラがすごいんじゃなくて、あれ、会議が、面白かったからだから。
会議がね、決まらない感じね。
すっごいバカにし、つか、
これがバカにしてます
もんね。滑稽だったから、
はいはい、
うん。あれ、でもやっぱり911の後の地下の会議のシーンとかもやってるんで、うん、そっから始まります。で、そっから始まって、子供の頃に戻るん
だ。あ、最初にね。
そう。
行きます。
行きます。でしょ？だから、イダテンでいいとこやってほしかったって言ったじゃない。
そう。
最初に。
そう。
あれやってくれてんの、ちゃんと。
あ、じゃあちゃんとね。アバンから最
初。うん。
イダテンはだから、ちゃんと最後走るんです。
昨日も見たんですけど。
だから、イダテンの話になっちゃうんですけど、うん、あの後50年後に呼ばれるんです。
あれ、俺も聞いた。うん。
そうだよね。その映像が残ってるんで、一番美味しいところです。
でも昨日も映像バンバン出てましたよ、昔の。
だから昔の、で、昨日もね、ダメなんですよ。だからちゃんと出さないといけない。
だあれ、あれですよね。
この後呼ばれますよ。
テレビ拷問ってこういうもんだっていう映画ですよね、あれ。
この後、
この後、ね、
この後ですよっていう。
この後だよね。
この後ですよ。
ストックホルム編来週で終わるんですけど。
何がストックホルム編なんだか。
その後ですよね。
そう。
ね。
11月ぐらいです
。まあ、バイス。
はい。
ですね、クリスチャン・ベールが。
あ、クリスチャン・ベール先生が。
これなんですけど、すっごい太ってるじゃないですか。
はいはい。
まあ、早送りしてる人は、クリスチャン・ベールをベタ踏みします。
はいはい。
で、ちゃんと見てる人は、クリスチャン・ベールもすごいんだけど、この映画はって来ますんで。
あ、そこ。
そう。
それをツイッターで見てもらえば
ツイッターで見ても、著名人のあるんで、あれ、見てもらえば。ちなみに僕、似顔絵描いて、感想書いたらすぐリツイートしましたね。あ、
著名人なの？
著名人じゃないです。絵かける素人なん
で。絵かける素人なんで。
A、
ファンの一人。
ファンの一人。ファンの一人ですね。
わかりました。
バイス、めちゃめちゃ面白いです、ね、
あ、
ちなみに僕、こういう映画苦手です。 政治的なものとか、
はいはい、ちょっとね小難しい感じしますもんね、
うん、なんかちょっと深刻なのはあるんじゃないかと思ったらね、はい、すんごい本当最後のセリフ言えないけどめちゃめちゃ面白いわ。うん、本当に
行かせていただいていいですか。
バイソン行った方がいいね。
わかりました。
はい、
あ、これ制作がブラピも入ってるんですね。
ブラピも入ってますね。
だマネーショートのチームだ。
うん、
あ、じゃあだ、じゃあ大丈夫じゃない。
そうそうそうそう、
マネーショートめっちゃ面白かったです。
うん、予告編とは全く印象が違う。いいです、
行きます。
なんで武士あんなにポンコツだったのかなと思って
実は、
うん、実は
ちょっと暑いんで、エアコンというのは
ちょっと暑いですか。
はい、
うん、ねえ、
あとは何かあります。
まあ今日まあいろいろしてきたのは、飛んで埼玉ね、見ました。
はーはーはー、見てないです。
見てないですか。
でもヒットしてるんですよね。
これ見てください、これこれ、邦画史上最大の茶番劇だよ。
あ、はい、あ、なんか冷蔵庫マンっぽいですよね。
うん、これまさにこれなんですけど、もう本気でやってるんですよ
本気で茶番を。
それもすごい丁寧に。
ああ、
東映さん、仮面ライダー、平成仮面ライダーフォーエバー見ました。で、これと、
はい、
当たってるんですね、二つ。
はいはい。これ当たってますよね、飛んで埼玉ね。
あ、当たってるんですよ。
はいはい。
だから、麻雀放浪記で、
はい。
ちょっとつまずいちゃうんで、また。
麻雀放浪記2020で。
2020で。ええ。
つま、でも見に来るんじゃないですか、みんな。でもやっぱ最後にお別れみたいな感じで。
いやいや、そんな、世の中甘くないですよ。まあまあまあ、
これはご覧になったんですか。これ
見ましたよ。
面白かったですか。
めっちゃ面白かった。
ああ、そうなん
ですか。すごい面白い。でグリーンブックね。
あ、グリーンブック良かったですわ。グリーンブック、
グリーンブック、
あ、シャラアリー先生、はいはい、グリーンブック良かったな。
もうこの男、この方がね、
はい、
あのアリータにも出てるし、
あ、そうか。
バトルエンジェル。
バトルエンジェル。
あと、スパイダーバースにも出てるし。
スパイダーバースも出てるんですか。
出てます、出てます。うん、
声
面白い役で。大事な役で。
どこ出てました。
え、見ました。
見ました。スパイダーバース見に行きました。
おじさん。
あ、おじさんがこれなんだ。
そう。おじさんがこれですね。
はいはい。
で、これ、いいっすよね、これ。本当に。
黒人って言ったらサミュエル・エル・ジャクソンしか知らなかった、うちらには。
そう。この名前ちょっと覚えづらいですよね。
マハーシャラ・アリ
ー。ね。ね、
ちょっと言いづらいですね。
で、これモータルエンジン、
これ移動都市モータルエンジン、あれこれもうやってるんですか。これ
もうすぐ終わり、今週で終わりですだから
あれ
配信の時はもう終わってますね。
ピーター・ジャクソンがこれピーター・ジャクソンがロンドンに命を与える感動を感じる後を聞け、これ見たいんですけど俺。
ですね、見ると制作者の気持ちわかります
なんすか、制作者の気持ち。
自分が憧れと思った映画を全てぶち込んでいます。
ああ、じゃあいいじゃないですか。やりたいこと
を。宮坂駿、
はい、
ジブリ、
はい、
ジブリ、あとターミネーターとか、はい、ロード・オブ・ザ・リングもそうですけど、全て入ってますね。
でも大ヒット間違いなしじゃないですか。
ちょっとこけましたね。でも昨日行ったら、
はい、
完売でした。
あ、
まあまあ、ちょっともう1回とか2回しかやってないんで、
でもご覧になってどうでした、純粋に。
面白かった。
あら、見たい。
本当にジブリを、ジブリの乗ってる時を映像にしたらこんなになるんだろうなと思って。
あ、ジブリのブイブイ言わしてる時の実写版。
うん、実写版。
あ、
実写版。
やっぱ
でもね、話が膨大すぎるから、
どちらかっちゃってるんですか。
あれもここに乗ってるのいっぱいあるわけよ。
はい、もう省略省略でね。
省略省略があって、でもね、うまく、面白かったです。
へぇ、
面白かったね。
移動都市モータルエンジン。
はい。
見たいです。
見たいですか。
はい。
ねえ。
はい。
でも今日進めようと思ったのは、この、まあ、アンフレンデッド・ダークウェブね。
あ、新しいやつ？
新しいやつ。
アンフレンデッドの続編っすか。
もうね、終わっちゃいます。
もう今やってるんだ、これ。
シネマ借りてで。
シネマ借りて。
あ、新宿シネマ借りてで。
豪のものしかいない
映画が。もう終わるぐらい。
これだってもう、ゴールデンウィークには DVD が出てるやつじゃないですか、これ。
あ、もう、それでいいと思います。それで。でも、ほんとよくできてる。
ええー。だって、アンフレッドって面白かったですもんね。
アンフレッデッドで、で、サーチで、これで、3つ来てるんで、
はい、
うん、2つ勉強してるわけですよ。
はいはいはい。
アンフレッデッドの時に、 試写会で見たんですけど、みんなが口揃えて言ったのは、なんでパソコンの前から逃げねえんだと。
そもそもね。
そもそも。それがね、薄かったの。
ああ。でもこれも何パソコン上のなんとかのあれなんじゃないですか。
これはもう逃げられません。
ええー。
パソコンの前から逃げたら大変なことになるんで。
あ、そもそもね。
そもそも。
でも結局ネットのなんかそういうやつですよね、これね。
ね、話全く違いますね。
あ、違う。決して踏み入れてない。あ、ダークウェブね。
ダークウェブな
の。あの、検索できないやつですよね、なんか。
そうそうそう。
オカルト的に聞いたことはあります。うん、
で、全く中身変えてきたし、あの、オカルトよりも怖い現実が。
うん、ダークウェブの URL、俺なんかね、一回教えてもらって、打ってみたんですよ。
うん、
フリーズしました。パソコンがフリーズして、その後調子悪くなりました。
まあ、もしもその、パソコンで、
はい、
ネットで、あの、悪遊びするんだったら、こういうこと普通にやってんだなと思って。
ダークウェイを題材にしたホラー映画ってないですね。
うん。めちゃめちゃよくできてます。
もうこれ終わっちゃうんですね。
終わっちゃいます。だから、あれでいいです。DVD 借りてきて、はい、パソコンで見てください。それが一番ね、
逆にそうか。
いい。
はいはいはい。
いい。で、一番音を大きくしてね、まあ、はい、ちっちゃいあれで。で、本当に、これはね、かなりいいですよ。
かなりいいですね。
かなりいい。
かなりいい系ですね。
かなりいい系。はあ、うん、後味すごい悪いんですけど、かなりいいです
ね。
アンフレンデッドダークウェブ。
ギリギリ、ギリギリやってる。
ギリギリやってる。でももしも、平日しかもうやってないんで、もう、DVD で。
DVD? はい。わかりました。
いいです。はい、でも、必見。
はい。
必見です。
で、これが、あ、これはね、見に行きました。スパイダーマン、スパイダーバース。
目待ってゲロ吐きそうになっちゃった。どうですかこれ。
これね、わかんないけど、なんかのトーナメントで優勝してるじゃないですか。
優勝してます。
そうそう、何のトーナメントかわかんないですけど。
うん、アカデミー賞の。
なんかのトーナメントで優勝して、全くこっちが考えてない新しいやり方を放り込んできてるなっていう。
うん。
好みか好みじゃないかって言ったらちょっと俺わかんないんですけど。
うん。
でも、これは俺すごいなと思いましたね。
僕は、楽しかったですね。囚われない。
どうやってやってんのか分かんなかったです。
なんか自由に作ってって言われたんです。うん、もう本当に、うん。
多分ね、ガッチャガチャしてるんですけど、
うん、
気合だけで乗り切ってるんですよね、作り手側の。
うん。あとは楽しんでんじゃないかな。
うん、作ってる方がね。
うん。あと、こうやってこうやるの今までなかったなーっていうのの連続みたいですよ。
はははは。これも何かの指針になる気がしますよ。
うん。
今後の。
ちょっとね、これ、ここまで作るんだったら、こういうのありかなっていう。
うん、そうそうそうそうそう。うん、これね、見てない人は、俺個人的にはものすごいおすすめですね。
うん。
ね、うちの名リスナーの埼玉の大沢さんも激推ししてるんです。
あ、激推ししました。
激推ししてました。だまあ、埼玉の大沢さん、まあ置いといたとしても、その息子さんも面白いっていうか、息子が言うんなら見に行こうと思って。
いや、これ面白いと思う。
で、息子の言うことを信じて見に行ったら、最初はどうかなと、あ、でも最後まで見たら、あ、なるほどなと。さすが埼玉の大沢さんの
息子。で、こう、ね、マーベルで、
キャプテンマーベル
の、ね、キャプテンマーベルなんですけど、こういう作品にとって、ちょっと、注意しなきゃいけないのは、
はい、
この、マーベルファン、
はい、
アメコミファンが、
はい、
あれですよ。絶賛するわけですよ。
キャプテン・マーベル。
こういう2作品。絶賛するわけですよ、
はい。
で、僕から言うと、じゃあ、映画全体で、どれぐらいの位置に来るんだという。
全体のランキングで
いくと。ランキングでいくと。
はい。はい、
だそうなると、まあ、すぐには答え出せないわけですよ。
はい、
見た後は、興奮してるから。
はい、
でも、それを気をつけてほしいね。
何その遠回しにキャプテン・マーベルのダメ出しは。
いや、キャプテン・マーベルはね、思ったよりも周りのね、評判がいいんです。
あ、連続版的にはそんなでもない。
俺的には、面白かったんですけど、もう、 ベスト10圏内外れてるんで。
あ、まあ、つまんなくはない
けど。つまんなくはないですけど。面白いんですよ。
はい。
面白いんですけど、なんかピリッとこないな、みたいな。
ピリッ、パリッとこないなっていう、う
ん。でもほら、あの、エンドゲーム見なくちゃならないから、エンドゲームにこう繋がるから。
あ、そう、繋げてるんだ。
うん。だから、あの、この人は救世主みたいになると思うのね。
あ、最終的にね。
うんうん、
あ、そういう放り込み方な
の。めちゃめちゃ強いの。
でもなんか元祖なんですよね、この人が。
元祖ですね。
で、この人、あ、そうか、そういうことか。元祖印のやつが今まで出てきてなかったから、最後の最後に出てくるってことなのか。
まあ、これの前がキャプテンアメリカなんですね、年代的に、この順序で
いくと。はいはいはいはい。
で、その後でキャプテンマーベルなんですけど、はい、これ、あれですからね、冠背負ってますからね。
そうか、キャプテンマーベルって。
マーベルって、冠背負って
ます。冠番組ですね。
そう。冠背負った女の人が出てきたんで、でもこれね、あの、かなり評判いいです。その、アメコミファン以外でも。
キャプテン、この、金髪のチャンネルは誰がやってるんですか、これ。
あの、ルームの主人公だ。
おー、ルームのあのお姉ちゃん。
お姉ちゃん。
あ、ずいぶん凛々しくなりましたね。
うん。
ルームの主人公か。あはは。
そう。
はいはいはい。あ、でも、見に行った方がいいですか、ちょっと、私ちょっと、アメコミ苦手なんです。この、スパイダーマンで面白かったんですけど、アメコミちょっと苦手。なんです、
あのインフィニティウォー、あれでエンドゲーム見ないんだったら
見ないですと思います。
じゃあ大丈夫です。
え、見た方がいい。
大丈夫です。
見なくていいの。
まあでも僕はあの面白かったですね。
コントに見えなかったですか。どうしてもその見方になっちゃうんで。
ん？
コントに見えるか見えないか。
まあコントですよね。
そうなっちゃうともう一瞬でダメなんですよもう。
で、うまいのが、あの、最初何やってんのか分かんないのね。
あ、はいはい。
で、その何やってか分かんないのも、本人も記憶がなくて何やってか分かんないの。
はいはいはい。
で、だんだん記憶が、あの、はっきりしてくると、
はい、
単純になってくるという。
へ
ぇ、うん。で、最後にスパークみたいな。
ああ、もう全然何言ってるか分かんないですけど、面白いですね。うん、
スパイダーマンは、
ね、これは良かったです。
あの、良かったですね。
これは良かったです。うん、はい。
コーチアム。
何すか、これ。
これ見てください。
今日、極限の恐怖ついに解禁。
韓国ホラー、歴代興収2位ですよ。
めっちゃくちゃ面白そうじゃないですか、韓国映画。なんすか、この、そして、や、ペラペラのチラシは、安い。
これ、あの、第一チラシなんですよ。第二チラシちゃんとあるんですけど、
はい、
こっちのは僕好きだったのも、あれなんですけど。
なんすか、これ、
初登場がレディープレイヤー1を抑えていっちゃって
るみたいですよ。絶対嘘。絶対嘘。一瞬でしょ多分。何時間とかでしょ一週間とかじゃ絶対無理です。いくら韓国でも。
もうすごいんですよ。主人公を務めたイ・スンウクが、韓国で大ヒットスタートを切った直後に俳優活動を突然休止
した。なんで、大ヒットだからやりやりじゃん。なんで休止しちゃったんですか。
わかんないんです。
もうそれぐらい、なんですかコンジアムって、どんな、そこは決して足を踏み入れてはいけない場所。
ね、世界7大心霊スポットってあるわけですよ。
初めて聞きまして。
オ
カルト的にも初めて聞きました。
はい。で、はい、日本では2つ。
あるんですか日本にも。
はい。青木ヶ原の樹海と、
うん、
なぜか、軍艦島。軍艦島聞いたことないんですよ、その心霊スポットってね。
まあ、絵面はね、強いですけどね。
うん。で、韓国はコンジアム精神病院っていう。
へ
ぇー。実際にありました。
は
あ、で、今は取り壊されてます。
あ、もうないんですね。
ないです、はい。で、そのコンジアム精神病院の昔の写真とか映像も、あれ、似たてみたいに出てくるわけですよ。
はい。なんすか、このコンジアムの精神病院へ行く話なんですか？
じゃあ、七大心霊スポットの、ホラーチャンネルってあるわけ、YouTube の。
はいはいはい。
で、10万ヒット。
はい。
100万。
はいはい。
100万ヒットやったら、何億って金がかかって入ってるのね。100万ヒット目指そうって言うんで、じゃあ、コンジアム精神病院に行きますと。
あ、はいはい、はい。
冒頭で、コンジアム精神病院に YouTuber が行って、
はい。
なんか、あーって、終わっちゃうシーンがバンって入ってるわけ。
はい、いつものやつが。
で、もう、最新設備で行くわけです、これ。
すげえ、ゴーストバスターズみたいな。
だから、バンジージャンプするときに、こうやってつける、はい、顔の前に。
あ、カメラね。
カメラ。
はいはいはい、
全員つけるとある。
はいはい、あーはははで、 で、その精神病院でも、肝試しですよね、要はね。
肝試しですね。
大肝試し大会。
はいはいはいはいはい。
めっちゃ面白いやつじゃないですか。
最後の15分。めっちゃ怖い。
え、でもベロベロバーでしょ？
ベロベロバーじゃないの。ね。
ベロベロバーってのは、だから要は向こうからバーって出てくる。
そう。
字ですよね。ベロベロバーはもう、もう僕らもう飽きました、ベロベロバー。あ、
そういや、作ってたもんね。
ベロベロバーはもう飽きました。
でもさ、最後さ、15分俺、もしも後ろの人が、あーってやったら、うんこも。
あら、ベロベロバーも度がな、度がすぎるとベロベロバーひどいからな。
でもまあまあ、なんかあ
の、その、ドキュメンタリーチックな感じなんですか？
そうそう、あの、あれと同じ、なんだっけ、森に入って、あーみたいな。
あー、パラノマルアクティビティとか。
そうそうそう、ああいうと一緒ですね。
うん、ああいう感じの、
うんうん、あの、手持ちとかっていう。あの手持ちカメラで
POV のね
POV の。で、あの実際にあの映画のクルーが撮ったらあるんですけど、はい、それよりは全部カットしたそうです。 あんまり面白くないからって絵的に。
トロールハンターとかご覧になったことあるんですよ。
トロールハンター
知らないですか？トロールハンターっていう映画があって、
うん、
これなんかこういう POV の映画って、うん、あのまあ、幽霊が出るか出ないかとか、うん、怪物がいるかいないかっていうのが、うんうんうん、だいたいよく最後の最後に映ってんだか映ってないんだかよく分かんない感じで出て、うわーみたいな感じで終わるみたいなのが方程式なんですけど、トロールハンターはトロールをハントする仕事なんですよ。
あれ石になっちゃうで
しょ。そうそうそう、
あ、見た見た、
うん、途中から普通にトロールが出てくるじゃないですか。
出てくる。
それと俺爆笑して面白くて。
あれリメイクされますもんね。
ねえ、ね、なんかそういう感じですか。トロールハンター的な感じの出方だったら俺すごい好きです。あの割り切ってるから。
あ、そういうの、
うん、出ちゃうっていうのがもう割り切っちゃってるから
出ちゃう。それめっちゃ怖い。
じゃあ行きますわ。
めっちゃ怖いんだけど。
そのなんか見えてますよ見えてませんよチラッチラッチラッチラッだとちょっとあれもう飽きたなって感じだったけど、はいっていう感じで出されたらもう俺爆笑しちゃうんで見に行きます。
でも15分までがあのいろいろあのじゃあみんなで行こうぜみたいな、
はいはいはいはい、
楽しいパーティーのシーンとかも
よくあるやつ、
ね、やってガーッって、はい、やっぱそこからゾクゾクするわけですよ、
はいはい、
うん、で最後の15分がもうほんと怖い、はい、うん、
今やってるんですか、うん、じゃあこれも
3月23日
おお、じゃあちょうど
昨日
ちょうど
そうちょうどちょうど
どこでやってるんですか
これはね、シネマート新宿です。
おまたすぐそこだ。歩いて徒歩10分でございます。行かせていただきます。
まあでもあのなんか外国に類似映画があって、なんかちょっとその同じシーンのようなのもあるんで、
うんうんうん、
まあそれ参考にしたんじゃないかみたいな。
まあまあまあそれはいいじゃないですか、う
んうん、まあまあ面白いね。
すごい
ね。
ちょっといいっすかこれ、うんうんうん、死を超える絶叫解禁っていう、わすごいですね。
ね、
新幹線ファイナルエクスプレスに続くって書いてあります、
うん、
ネクストコリアンホラー、
うん、
は
あ。まあ見てくださいよ。
は
あ。まあちょっと今の言葉ちょっと大げさですけどね、これ本当に。ね、
見に行ってきます。
ええ、
あとは何かあったりするんですか。もうそろそろいいんじゃないですか。もうなんかちょっとこれちょっと面白そうなやつだっていうの俺知ってますよ。ハンターキラー潜水艦のやつですよね。
潜水艦のやつですね。で予告を見ると、
はい、
あのまあ見えないと潜水艦の外は、
うん、
で音で、
うん、
魚雷来たぞと、
うん、
どうなるんだ、
うん、
ドカーンみたいな、
はいはい、
なんですけど、ここが面白いんだと。
いや予告でそこそこ面白そうでしたけどね。
うん、したら100倍面白い。
じゃあ予告編が下手なんですね。
予告編はそのやっぱり潜水艦の魅力、
うんうん、
てか潜水艦映画当たるっていうのがあるんで、あとその潜水艦の艦長をやるのがこのあれですから、ジェラルド・バトラー。
あれなんか さっきも出てたぞ。さっきも出てた。
さっき出てない。300のやつ。
300のあの親父か。
あの親父。なんですけど、立ちっぱです。アクションなしです。
ええー、無理でしょ。
めちゃめちゃいいの。
顔芸だけでいく
と。顔芸だけ。
あの300とか、ボディじゃなくて顔芸だけで見せてくる。
そう。で、できれば、
はい、
あの、音響的に、
いい映画館で。いい
もうかすごい時間経って大丈夫ですかね。
大丈夫です。です。
すごい時間で音響がいいところ。
あ
なぜかというと、
定畜サウンドとかね。
最初に、定畜サウンドって、最初に、はい、陸から海に潜るんですよ。
はいはいはい。
潜水艦のところまで行くんですけど、はい、その没入感がたまらなくいいの。
あ、IMAX だ。IMAX 行きましょう。
でもドルビーだね。
ドルビーで行きましょう。
うん。めちゃめちゃ面白いです。
あで、これいつからですか、これ。
4月12日なんですけど、これどこまでいいんだろう。話は
予告だとなんか潜水艦で戦ってるっていう感じのことは言ってましたね。うん、
ああでも言わない方がいいのかな。
言っちゃってくださいよ。まあそんなもったいぶらずに。
まあロシアの潜水艦を尾行していたら、
はいはい、
ロシアの潜水艦がやられたと。
ほう。
したら自分もやられちゃうわけです。
ほう。
で。アメリカも両方も沈んじゃったわけですね。
うんうん、
それをこうさ突き止めに行くみたいな。
はあ、じゃあ敵は誰なんだって感じ。だってナチスとかしかないじゃないですか。もう
したらあれなんですよ。向こうのクーデターなんですよね。
あ、そういうこと
なんだ。ロシアの
ロスケのクーデター。
そう。で大統領が。ちょっと視察みたいに来たら、
はい、
クーデターで捕まっちゃって、それを助ける部隊と、
なんかそんないきなり話が出よう
になった。潜水艦の人たちと、あとクーデターの人たちと、アメリカ大統領の周りの人たちで、で、あとこっちの政治関係の人、
はいはい、
最終的に決める人とか、ね、ゲイリー・オールドマンとかいるんですけど、はいはい、何人出てくるんだと、出演者。
へー、やっぱ室内劇だけだとつまんないからっていうところで、うん、いろんなところに視点が
潜水艦3分の1ぐらいです。
あ、そうなんだ。
で、何人出てくる、俺これダメだろうと頭パンクしちゃうだろうと
こんな情報量多いと。
だってスパイ映画俺2回見ても誰が何やってるか分かんないからさ
そうっすもんね。
そうしたら最後にほとんどの人に情報が映っちゃってたんだよね。
へ、
一人一人に。
へ、あ、珍しい。
本当にうまくできてる。
あの、情を映さないドンが、
うん、
そこまで感情移入ができる。
情を映る前に、この人誰だったんだと思う、俺がね。
監督誰なんですか。
監督はね、誰でしょうね。
名前がないってことは全然あれか。わあ、でもワールドスピードの制作人が。
そう。
はあ。
はい。
監督、ドノバン・マーシュ。全く知らないですね。
うん、うまくできてます、本当に。
攻撃型原子力潜水艦対ネイビーシールズ。呼吸音すら命取りの深海でミッションを遂行せよ。おじさん大好きな煽り文ですよ。おじさんがテンションが上がる煽り文句じゃないですか。
正直、潜水艦ものとかって、ちょっと苦手なんですけど、
はい、
なんか良かったですね。うん。映画としては面白かった。
はい。
うん。でも、試写会見に行ったら、隣の人が、僕、足上げてんのかって。
はい。
ずっと。何やってんだと思って、本当に。
体育座りみたいにな
って。体育座り。いや、たまにいますよね、体育座りしてる人。
そんな、外国人の人とかなんかいる感じですけどね。
日本人、純の。
もうね、槍で刺し殺していいんですよ、そういうやつは。
本当に。なんか、いろんな資料いっぱい持ってて、
はい、
なんだこの人と思って。
うん、なんなんすかね、うん、槍で刺し殺してください。
そう。槍で、いいの刺し殺して。
刺し殺していいんですよ、そういうやつは。そういう不届き者は。
ねえ、本当に。まあ、もう本当に。前半とか後半とかいいのこれ。
もう大丈夫です。
もういいの、
そういう、そういうことじゃないです。
まあ、名古屋の梅次郎さん、まだ見てる。
ええ、ありがとうございます。
名古屋、あ、僕、ほら、正月に、
はいはい。
名古屋に行ってきたんですよ。
あ、そうだそうだそうだ。
で、名古屋の、まあ、
一週間ぐらいね、やってましたもんね。
そう。で、名古屋の梅次郎さん。
はい。もうお会いして。
と、あと、牛田さんに会ったんですね。
はい、ああ、牛さん。はい。
で、名古屋の梅次郎さんと別の日に会ったんですけど、名古屋の梅次郎さんは、ツイッターで分かったんですけど、元旦の日はお金使わないと。
はい。
なぜかというと、
元旦に会ったんですか。
いや、元旦じゃない。
元旦
別に。3日に会ったんですけど、なぜかというと、1年の日は元旦にあるっていうんで、うん、お金使っちゃう1年になっちゃうから、使わないんですよ。
それはいいじゃないですか。はい、
ね。で、3日、
うん、
僕に、うん、1万円ぐらい使うわけですよね。
バカじゃない。
1万円以上。 2万、3万円ぐらい。
はぁ？
なぜかというと、奥さんと、僕、昼と夕方に出るんで、はい、で1回4800円ぐらいなんですよ。あ、3800円ぐらい。
は
あ、で、それ2回出ると、もう8000円じゃないですか。
はあはあはあ、
で、さらに僕におごるっていう。
目次郎さん、間違えてます。それ奥さんと一緒にそれでうまいもん食えてくださいよ。
俺言ったのよ。2回見るよりも1回でいいと。
確かに。
したら梅次郎さん1回言ったらもう引っ込めらんねえみたいな人みたいで。
ああ、梅次郎も男ですからね。
そう。
漢字の漢と書いた男ですから
ね。そう。で、
お金じゃねえんだ、愛なんだと。
普通3万円使う一気に。
なんですかそれは。ドンは昼の公演の時のおひねりとして昼の夜の公演分をくれってことですか？
いや、違います。違います。
そういうことじゃない。
全然違います。ええ。夜の公演だけで楽しんでいただいて、で、いや、みたいな。
そうですよね。まあ確かに、ね。
食事に行くみたいな。
ね。
あと、梅次郎さんに一個注意があります。
あ、
ですね。
公開でね。
はい、すっごい資料持ってきたわけですよ。僕と会うということで。
ああ、はは、ね。映像版資料。
いや、映画の資料。
映画の資料、はい。
はい、はい。ファイルいっぱい持ってきて。
はい。
ね。
すっごい準備されてるじゃん。
僕から見たら、すべてゴミでしたね。
その何映画の資料が
映画が映画っていうか、ジャンルが違うんですよ、もう。僕と。
ああ、ははは。
僕は最新、これから公開の映画をやるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
梅次郎さんは、
昔のやつ好きですから、
ね。昔のやつが好きなの。
はい。
自分が好きな、あれだから、
ジャッカルとかね。
そうそう、ジャッカルとか。ね、もう話合わないわけですよ。で、梅次郎さん僕に会っちゃうと、まあ、ちょっと緊張するか、はい、そういう話もしないわけですよ。
はい、はい、はい。
ね、でもなんかすっごいなファイル持ってきてから、なんだと思って、まあ、しょうがないからペラペラペラペラめくって、もうやったんですけど、もう梅次郎さん、手ぶらで来てください。お願いします。
すげえ、素でちょっとしたダメ出しじゃないですか。
でもね、奥さんはいい人。
奥さんはいい。
ほんといい人ですよね。
いい人です。
びっくりしちゃって。だって東京からさ、
はい、
暇なニート芸人が来てるってこう。
それだけですからね。
そう。本当に。
うん、それの相手をしていただけるだけで本当嬉しいですね。
はい。
本当目白さんには感謝しかないです。
そうですね。で牛田さんに関しては、
はい、
別の日に会ったんですけど、はいはい、まあ無人島キネマには2回ほど、
はいはい、まあ、出てましたよ。
それを収録するっていうので、はい、まあそれ2時間半ぐらい撮ったんですよ、はい、日本で。
はい、
でその前に1時間映画の話、その後にも1時間映画の話、ね、最後に切り上げたの本当もう勘弁してくれと。
5、6時間一緒に
話して5、6時間映画の話ですよ。
いやー疲れちゃいますね。疲れちゃいますね。
だからね、宿題出しました。次はこれとこれとこの映画の話しかしねえぞと。
でまたね、違う、俺も放送聞いたんですけど、
うん、
牛田さん基本真面目じゃないですか。
真面目。
すごいいい人じゃないですか、
うんうん。
で、その真面目なことに対してドンも真面目に返しちゃってるから、
うん、
一番面白くないドンになってた。
でしょ。
だ誰も悪くないですよ。
でしょ。
誰も悪くない
です。牛田さんの一番の、ちょっと注意点なんですけど。
また、今回ダメだし。
冷蔵庫マン生で見てないっていうの。
あ、生冷蔵庫ね。
だから空気で感じてないわけですよ。
いや、いや、それはね、全然、まあ、空気もあるんですけど、じゃあね、冷蔵庫も真面目なんで、
うんうん。
ほっとくと真面目なこと話してる
じゃないですか。いや、真面目なの。いけない。
牛田さんも真面目だし、冷蔵庫も真面目だから、
うんうん、
真面目同士の話になっちゃうから、
うん、
多分ね、違うんですよ、そこは。
だから歴史って言われちゃねあと、真面目になっちゃうんだよね。
だって、あれですよね、なんか、具合悪くして車椅子生活っていうのはしてたっていうのはしょっちゅう言うけど、
うん、
車椅子生活の年数がいつも言うために違うじゃないですか。
ああ、そうね、うん。そうそう。うん。
おかしくないですか？
ん？いいのよ。
だそういうふうに突っ込んであげれないと。
そう
車椅子生活、体調悪くて車椅子生活してたっていうのはドンがね。
うん。
それはわかるです。 ただその話を聞くたんびに年数が2年の時もあるし、うん、7年の時もあるから、うんうん、あこの人適当に言ってんなっていうのが分かるんで、
最近ちょっと反省したの。
え、
最近ちょっと反省した。
いや、ぶっちゃけ出してどれぐらい？
2年です。
2ヶ月。
車椅子？
うん、車椅子。
車椅子は6ヶ月。
短くなってるじゃねえかよ。いや、6ヶ月、そう、車椅子生活をしてたっていうことは嘘をついてないなってのは分かるんですけど、うん、その年数は相手のリアクションを見ながら決めてるなっていうのが、すごいバレバレだったのが、それがね、どんどんいいところです。
まあ、でも基本車椅子使わなくちゃいけないのは2年ぐらいだったから、
だからその、なんつうんですか、リハビリで、よく分かんないですよ、だ
から。分かんない？
うん、うん、うん。だから、大したことなかったってことですよね。
大したことなかった。
言っちゃった。言っちゃった。そこまでは求めてなかったのに、大したことないって言っちゃった。
いやいや、薬が効いただけです。
ああ。
ずっと大量の、うん、ステロイドとか。
はいはい、飲んで。
あと、痛み止めも。必ず在庫入れて。
で、シャングリラしちゃった感じ。
ん？
シャングリラしちゃった。
シャングリラしちゃった感じ。
ああ、じゃあよかったじゃないですか。
そう、大量の、痛み止めと、大量のステロイド
を飲んで、シャングリラしたら歩けちゃったんですか？
6 年ぐらい、やってたんで。
あ、シャングリラしてたら6年で、
うん、
で、車椅子生活は
?6 ヶ月。
その中での話をしてくるからわかんないんですよ、だから。熱が出てたのは2日だけど、うん、風邪のために1週間風邪薬飲んでたってなったら、
うん、
言い方じゃないですか、もうそれ。
ああ、なるほど。
風邪で1週間大変だったと、うんうん、風邪で2日間大変だったって、それと同じ次元で話をしてくるから、すげえずるいな、この人と思うんです。
いや、もうしょうがないよ、本当に。
まあ、次行きましょう。
次行きましょう。
次行きましょう。ちょっと話がそれちゃったんで。はい。
次行きましょう。
はい。
まあまあ、2人とも真面目だからね。
いや、いいことですよ。いいこと。真面目。いいことです。いいことです。え、あ、これね、新しいやつね、ハロウィン。
ハロウィン、
これいつでしたっけ。
まだまだです。
まだまだ、まだまだなんだ。4月12日。あ、でも近いか。
近い。
はいはい、ハロウィンのリメイクね、見たいなと思ってますよ。
リメイクです。
はい、ハロウィン面白かったですもん。
1の続きですね。
あ、リメイクじゃないんだ。
1の続き。
2なんですね。うん、へぇー。
1の続き。6個できてるんですよ。
はいはいはいはい。
でも、1の続きって感じ。
あ、じゃあ1見といた方がより楽しめるっていう。
1、うん、見といた方がいいです。完全に繋がってます。
あ、じゃあ見ましょう。見直しましょう。
1で、若いお母さんがブレイクしたんですけど。
はい、ブレイクしてました。
その子、人が40年後にまた、うん、
行きましょう。じゃあ、
この人と戦うために日々訓練してるという、
はい、あ、訓練シーンから始まるん
です。はいはい。
ああ、じゃあ最高じゃない
ですか。はい、で、1のその戦った時の部屋の構造が同じ構造らしい、はい、なんか、
うん、ああ、もう覚えてないな。じゃあちょっと1見直してから。
そう、
で、戦いに挑んでいいですか。
ワンと一緒の男の人です。
ああ、そうなんだ。
あの、ハロウィン、あの、
中は？
うん、あの、中は、中はあの、
そう、同じ人出てるんですか？
うん。
まあ、じゃ大変だな。
そう。
40年ぐらい前ですよね、これ。
40年前ですね。
すげえな。
ええ。
寝かされてたんですね、ずっとね。
そうですね。
はい。
で、まあ、本当におすすめなんですけど、
はい。
その、まあ、横芸にもあるんですけど、
はい、
まあまあ、まあ、脱走っていうか、そのね、野に放たれる、
はあはあ、
精神病が入ってますから、最初。
はい。
で、野に放たれるまで、その、やられる人の、バックボーンをちょっと説明しなくちゃいけないじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこはちょっと下手くそかな。
でも、最初だけでしょ？
そう。後半は、もう本当に、よくここまで作ったなっていう。
ハロウィンいいですね。
いや、感情がないって怖いね。だって、あーとかって、全くないんだもん、その本人、この人に。
そういう人をね、対応するのが一番大変。
でしょ？
実世界でもそうです。だって、 あれじゃないですか、舞台でもお笑い芸人として舞台上上がってて爆笑してとってまたこっちも楽しくなるじゃないですか。で、うん、つまんなそうな顔してたらつまんなそうな顔してるで、うん、ああなるほどなって思うじゃないですか。ノーリアクションが一番困りません？
本当困る。
能面のようなリアクションをされると、うん、それと同じですもんね。
たまに嫁にすっげえ怒られると能面になっちゃうけど俺もさ本当に、うん、
はい。あ、またなんかあれですね。
何？
帰ってきた鍼灸師。あ、ですね、タイガースキャストの鍼灸師さんっていう、大阪在住の。
あ、そうですか。
根っからのタイガースファンです。
あ、なるほどなるほど。まあハロウィン、
ハロウィン
いいです。
行きましょう、鍼灸師さん、これ行きましょう。
うん、ハロウィンです。
はい、
はい、ね。あとまあこんな感じですかね。
なも、
うん、
これは、これは何ですか。これはそんな、
これはですね、ポール・シュレイダ
ー、魂の行方。
魂ね、これはね、説明するの難しいんですよ。
まあまあおすすめってことですか？
これハマっちゃう人いるね。
へー、
やっぱりその、イーサン・ホーク。
あ、イーサン・ホークはね、
イーサン・ホーク選ぶ作品って、
はい、
ちょっと違うじゃないですか。で、やっぱりちょっと深いのね。
はい、
深いっていうか、あれなんですけど、タクシードライバーの脚本家が、監督なんですよ。
あ、じゃあ、もうね。
だからね、途中タクシードライバーのあの主人公みたいになっちゃうんだ
ね。なっちゃうんですね。
なっちゃうの。
あ、
でさ、僕これ見て思ったのは、
はい、
もうさ、ネットとかあるとうちると分かったふうになっちゃうじゃないですか。みんな説明されて、
あ、はいはい、
ちょっとググったら、あ、これはこういうことですよってね、説明できない行動ってやっぱり本当に迷惑だけど計り知れなく大切だなと思った。こういう芸術において、あ、この目、この説明できないけどこれよくいいんだよなみたいな
感覚、
うん、
感覚ね、
うん、いや、ここまでやってくれるかみたいなのを昔はもっとやってたんじゃないかなと。
うん、
うん、
確かに。
だってタクシードライバーだってモヒカンにする自体がその時代も
意味が分かんないですもんね。
意味が分かんなかったでしょ。で、今もモヒカンとかいっぱいいるから、うん、坊主とかも昔なんか坊主なんかしたらさ、
うん、
頭おかしい人みたいなの見られちゃって知ってなかったんだけど、今みんなしてるじゃないですか。
してないですよ、みんなモヒカンに。
いやいやいや、坊主
あ、坊主ね、坊主はまあまあまあそんな、
う
ん、
だあの時はもうモヒカンにする自体が、まあ、タクシードライバーがね、
うん、
モヒカンにする自体がちょっと事件、自分の中でちょっとありえないことだったっていう、うん、だそういうのが今僕たち忘れちゃってんじゃないかなってい う、
で、魂の行方、
うん、
ポール・シュレーダー、
ポール・シュレーダー、イーサン・ホークはやっぱりいい作品をね選ぶ、ちょっと違う、
ポール・シュレーダーが再び描く、孤独な殉教者の戦い、イーサン・ホークは44マグナムの代わりに聖書をアメリカの宗教と政治に突きつける町山智博映画評論家、越谷在住って書いてありましたけど。
越谷在住？
嘘です。嘘です。ギリギリ町山さんの、ここまでは大丈夫だろうっていうラベルですね。
なんか、自分が思いもやらないとこに、描いてくれる作品が見たいときは、これ、超おすすめですね。
評論家たちから絶賛され、本年度の賞レースで大きな話題を集め、監督脚本を集めた、ポール・シュレーダーは、自身初ならアカデミー賞監修ノミネートを果たしている。ニューヨーク州北部の小さな教会、ファーストリフォームド。牧師のトラーは、信徒のメアリーからある相談を受ける。
うん、
夫マイケルが地球の未来、ちょっと待ってください。この悩みがちょっとわかんないです。夫マイケルが地球の未来に思い悩むあまり、
うんうん、
彼女の出産に反対しているというのだ。
うんうん、
え？
ですね、
ちょっとわかんないです。
地球の汚染状態ですね。
ちょっとわかんないですけど、この。
地球のほら、地球の汚染状態。工場の廃棄物とか。
地球の未来が不安だから奥さんに子供を産むなって言ってる旦那。
うん、そういう団体に入ってるんですよ。
ああ、めんどくさいですね。
で、子供産んだら、そのダメになってる時に子供成長しなくちゃいけないと。
まあまあ、
それはもう無理だ
と。
その時はもう滅びてると。
説得を始めるトラーだった
ら、そう、説得を持ったから説得を始めるんですよ、うん、
大変な仕事なの、うん、自らの所属する教会が大きな問題を抱えていることを知り、彼の信仰心は徐々に揺らぎ始めていく。ああ、もうめんどくさい、ストーリーがめんどくさい。
ですね、3人ほど寝てましたね。
いや、つまんなくはないですよ。多分もう話がもうね、深いんですよ。
でも、イーサンホーク、ただもんじゃないね。本当に。
すごいですね。教会の神父はそんなことを相談にされに来るんですね。
うん
うん、大変な仕事だな。
そう。
ああ、ちょっと見たいですね。4月12日、シネマート新宿。うん、ヒューマントラスト渋谷。ヒューマントラストシネマ渋谷。行きましょう。ああ、でもこれ多分ちょっと面白いやつですね、これ。行かせていただきます。
どうなんだね。
あとは、こんなもんすか？
あとまあ、5月になるんです。5月よ。
いいじゃないですか。
レプリカンズ、レプリカンズっていう。
キアヌ・リーブス、いいじゃないですか。
ね。あれです。
俺たちのキアヌ・リーブスのレプリカンズ。
はい。
はあ、暴走が止まらない。
そう。
どんな話なんですか、これ。
ですね、死人、死にたての、
死にたてほやほや。
の人から、そういう脳、まだ生きてると。
うん、
それをロボットに、
うん、
移行させるみたいな仕事をしてるわけですよ。
また面倒くさい仕事してますね、キアヌも。
ね？
死にたてほやほやの人の脳をロボに移植させる。
はい。
あー、まあやっぱ、息がいい方がいいんですよね、
それはね、始まって、5分ぐらいで全部説明するわけ。
はい。
ね？それが見事なんですけど、で、まあ、また今回もうまくいかなかったと。
まあね、なかなかやっぱ難しいでしょうね。
うん。あー、ちくしょうって言ったら、上司の人が、まあ休めよ。
うん。
休日だから。で、家族でドライブ行ったら、車が、池落っこっちゃって、はい、自分以外みんな死んじゃうわけ。
ほう。
そっから、どうするかってこと
です
よ。
ほやほや、
ほやほや、ほやほや、ほやほや、ほやほや4体ですよ。娘3人、息子1人、娘2人、
はい、
奥さん。
ほやほや4体じゃないですか。
ほやほや4体がいて、どうなるかっていう、
移植するのかしないのか。で、下で下でまたおかしくなった
り。で、またその、あれには、クローン作るとこもあるから。
うん。話絶対面白いやつじゃないですか、これ。
そう。午後のロードショーで、題名わからなくて偶然見て。
いや、面白いやつ。
いや、これ面白いやつ。大っ嫌い。一生忘れられない感じ。
テレ東の夜2時、昼2時過ぎにやってるやつですね。
うん。
5月17日、暴走開始って書いてあります。
そう。
今度のキアヌは誰にも止められない暴走科学者。うんうん、ああ、いいですね。
でも B 級テストですね。
ああ、いいですね。トランスフォーマー。うん、
でも隙がないです。
ああ、いいですね。
隙がない B 級で話よくできてたら面白いですからね。
その発明は滞在か奇跡か。うん、いいですね。
でも最後が本当に、まあ、ハッピーエンドだと思うんですけど、キアヌらしいっすよ。うん。本当に。
キアヌ・リーブスが、制作入ってんだ。だからこの人面白いっすよね。
うん。
キアヌとね、ブラピはやっぱり面白いんすよ。あれ、関わってると、
うんうん。家族愛の物語ですね。
見ましょう。
見てください。これはね、はい、面白いっすよ。レプリカス。ね。レプリカス。
はい。
ね、
じゃあ、ちょっとその辺の映画の話もいただいたので、うん、そうだ、ちょっとお便りいただいてるので。
お便り来てますか、はい、はい、はい。
ちょっと、うん、ドンにもお話、聞きたいです。新庄さんからですね。
はい。
ピエール問題と、先ほどもちょっと言いました、麻雀放浪記2020についてお話を伺いたいですという。お便りいただいてます。どうなんですか、これ。
監督白石さんですよね。
白石和也さんね、20、麻雀放浪記は。
あれ、古老の地？
そう、はいはい、あの辺や
った。ですよね。はい、出演者がちょっとね、ちょっと話題がある人ばっかりなんで。
削れないのかな、どうなんですかね。
出演者、ベッキーとか。
すねに傷持ってるやつ。
あと他にも、ちょっと、ある方が出てて、
はい、
で、最初、国会議員の専用で試写会開いたってあるじゃないですか。
はいはいはい。
俺、どうやってそういうのできないと思うんだよね。で、なんか、ある記事を読むと、正しいかどうかわかんないんだけど、 やってないと。
そもそもが？
そもそもが。話題作りで、だから発信にもわからないわけじゃないですか。
滝がやってないってこと
ですか？いえいえ、だからそれ滝以前の問題です。すみません、話戻りますよ、試写会やってないんですよ、これ。
あ、麻雀放浪記の？
はい。
はぁ。
マスコミ試写会なしです。
そもそもないんだ。
ないです。そういう評論家の方には、ムビチケが入った手紙が行くんです。
はいはいはい、はい。
やりませんからって。
はい。
で、なんでやらない理由かっていうと、国会議員専門に試写会を一回やったら、五輪中止っていう、2020年五輪中止っていう世界にタイムスリップしてくるわけですよ。
ああ、そもそもね。
そもそも。
はい。
で、中止っていうのはちょっと引っかかって、まあ、クレームが来たと。
はあ。
で、これ以上試写会やっちゃうと、また余計なクレームで、また、どうなるか分かんないんで、試写会やらないで、公開しますという。
へぇ
ー。それが、情報が流れた時に、怪しいぞと。
マージャン放浪記ってそもそもだって V シネじゃないですか。
うん。
見ましたけど、前ね。
マージャン放浪記はあれです。ひろゆきのは面白いですよ。
面白かったですよね。う
ん、で、まあ今回、滝さんの、あれですけど。
でも別に滝さん、ピエールがだって主人公じゃないですよね。
でも、重要な役みたいですよ。まあ、
重要な敵なんだ。
うん。
うん。伊達とか綺麗になくなってますもんね。
ねえ。みんなけなくなってるけど。
今回だから切らないですもんね、まあ。
だからピエールさんがやっぱり、まあ、直接だ、まあ、一回ぐらい、話はしないんだけど、うん、同じ場所に打ち上げていたっていうのはあるんですけど、はいはい、まあ、いい方っていう、誰から見てもいい方っていう印象があるんで、で、画面通してもいい方っていう印象があるんで、うん、こういうふうにね、
うん、
ずっとニュースにしてくれると思うんですけど、うん、
どうなんですか、論的には、ピエール滝問題っていう、うん、まあ、要は、ね、それはどのようにお考えですかね、まあ、何か出てたから見れなくなるとか、カットせざるを得ないみたいな、そういう犯罪を犯してたからってことなんだと思うんですけど、
まあ、テレビはちょっと、しばらくはちょっと
ダメだけど、
ダメだけど、映画はね、いいんじゃないかなと思う。犯罪に関与、ちょっと関わるような役じゃなければ。
例えばこれで、あれなんですよ。すっごい個人的な言い方ですけど、うん、誰か第三者とか、被害者の方がいるんだったら、うん、絶対の人だと思うんですけど、
うんうんうん、
これだって勝手に自分で楽しんでただけでしょっていう。
そうなのよ。そうなんですよ。
だからそれを言っちゃうと、まあダメなんですけど、なんか清原とは質が違うような気がするんですよね。
なんねえ、
難しいとこだなっていうのと、個人的にはねピエール滝ものすごい好きなんですよ。
うん、だ嫌いな人いるといないと思うもん。
中学の時に、うん、電気グループのオールナイトニッポン、
うんうん、
どこ知ってます？
知らないんですよ。
あれね、ものすごい面白くて。
あ、そうなんだ。
でやっぱ芸人仲間でも、ね、やっぱ何人か、いや同じぐらいの世代のやつらは何人か、うん、ピエールだけというか電気グループの女と日本を聞いてお笑いの世界を目指したっていう。いや、
そうなんだ。
いや本当に面白くて、いまだにやっぱ覚えてますもん。まあ、もう言っちゃあれですけど、たけしさんとかの俺の日本とかトンネルズのやつより面白かったですね。でなんか自分の話し方の持っていき方とかネタの掘り方みたいなのはやっぱものすごく参考にしてるというか。
ああ、なるほどね。
見せ方みたいなのがあって、もう、ダウンタウンのまっちゃんを、20年前に今ぐらい深掘りしてた感じなんですよ。面白さレベルで言う。
そっか。そっか。
で、そっからちょっと音楽でまた売れたかり、なんなりで、まっちゃんは、まあ、すごいいい意味で、遠回りして今のこの立ち位置に来てるけど、滝はね、20年前にたどり着いてたんですよね。だって飲み会でおしっこが我慢できなくて漏らしちゃったらしいんですよ。
うん。
そんなよくある話じゃないですか。よくある話というか、それを1時間かけて面白おかしく話せるんですよ、全国放送で。こんなスキルないわと思って、中学の時聞いて。
それはすごいわ。
言ってもよくある話なのに、こんだけ引っ張りながら飽きずに、ね、オチも分かってるのに、素人じゃないですか、トークに関しては。だからこの人たち本当すごいんだろうなと思って。
いや、すごいと思う。
だ今 YouTube でやっぱり、あの、電気ループのね、オレオ日本。
あるの？
上がってます、上がってます。
あ、本当？聞こう。
いや、ちょっとね、聞いてみてもらえると、いかに滝が稀有な存在かっていうのは、だ正直、ちょっとあれなんですよ。まあ別にタレントとして、なんてそれこそ潜水艦の映画、イージスか、
うん、
なんとかのイージス、うん、役所広司が感じやってた、うんうんうん、あれにいきなり出てきた時に面食らったんですよ、
うん、
準主役みたいな感じで、こっちの方向なのと思って、いるだけで面白かった。でだんだんそういう俳優としてのなんかの確立してってはいたんですけど、あれ俺の知ってる滝はこういうことじゃないんだけどなっていうふうに思いながらずっと見て、別に元気だからいいんですけど、でも今考えるとやっぱ20年前のあのおしっこ漏らしただけをあんだけ面白く話せるのはやっぱりパワーをもらってたんじゃないかなっていうのは感じざるを得ないかなっていう。
まあね、でもあの元がないとね、パワーもらってもなんないんで、あのそれはあったと思いますよ。
どうなんだろうな、別になんとも、まあ、なんかなんとも言いようがないですけどね、僕的には。
俺も、まあ、コメントはないですね。つうか、あの僕とは、あのそういうふうに、あの接点もないし、その、接点があればね、
はい、
ちょっと言えるかもしれないんですけど、はい、でも映画はちょっといいんじゃないかなと思って、うん。
映画はだってね、自発的なメディアですからね、うん、お金を払って見に行くもんですから、
う
ん、見に行きたくなきゃ見に行かなきゃいいだけであって、テレビとかはね、
う
ん、やっぱりね、合わせチャンネル合わせたら出てきちゃいますからね。
そうなのよ。で偶然見ちゃうってのあるんで、
それは苦情になってもしょうがないかなって気がしますけど、うんうん、映画は自分から別に見なきゃいいだけですからね。
だって何にもやってない人が出ててもテレビ局苦情行くんですよ。あいつ出すなって、ただの好き嫌いで。うん、
ね、だ
からテレビはちょっとだから、あのまあ薬物であのね、ちょっとあの問題を起こした方はテレビはなかなか出れないですもんね。他のメディアは出てますけど、
えなつとかね、
え槙原さんだとほら、
ああそっか、
あのたまに出るけどその単発じゃないですか。
はいはいはい、レギュラーではないですね。
レギュラーではなかなか出れないんで、はい、まあでも滝さんはまっすぐ帰ってくるんじゃないですかね。
もともとアングラの世界にいたからそこに戻ってくるだけなんじゃないかな
と思う。
うん、極楽とんぼとかになってきちゃうとさすがにあれはまずいかなって気がしますけど、
まあね、
滝さんは、まあ、まあまあまあまあの世界かな。で多分自分でネタにしてくれるだろうなと、はいっていう感じです。
うん、そうね、あんまりその正直言ったらあんまりよく知らないんで、
はい、
あの何もコメントないです、
はい、
でも映画はまあもしもあれだったらいいんじゃないかなという他の人の苦労があるんで、
はい、わかりました、
うん、
じゃあ、どん何か最後告知とかやったりしますかね。
あの4月14日
お
銭湯の日暮里斎藤湯で独演会、
一番面白いやつじゃない
ですか。一番面白いやつですね。あのちゃんまつさんが2回来てもう来なくなったっていう、3回か、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
はいはい、
合わないんです。
合わないって
日程が合わないです。そのイベントがつまらないから行ってないと一言も言ってないじゃないですか。
そしたら最初から来ない。
そうそうそう。面白いんだけど日程が合わないから行ってないんです。
わかりました。そういう人ですよね。
一日しかやってないから合わなかったら終わりじゃないですか。
はい、はい。まあ、あの、恒例の、平成最後なんで平成最後ネタをもうやりますんで。
一番欲しいやつだな、あのイベント。
もうね、ぜひ、1000円で、
はい、お風呂も入
れ
ますね。
お風呂入れて、お背中流しますんで。
ゲストは誰ですか？
今回ゲストはね、メルヘン総長という、
ほう、
アコディオンを持って、
ほう、
ダジェレを言いながら、歌も歌いながら、やる。
なんかね、素晴らしい。
ちょっとね、
芸事の人が。
やばいやつなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、いいですね。
それちょっとね、たまにやばい人呼んでいいかなと。
春だし。 はい、あったかくなってきたし、
はい、あと JK グッドマンです
いつものメンバーでJK グッドマンってのはごめんなさい、東京ミルクホールのメンバーで、裸芸を得意としてます、
はい、
子供からおじいちゃんまで全員分かる裸芸をしてくれるんで、ものすごく楽しいです。
もううちに来る人で JK グッドマン推しの人が10人ぐらいいます
もう少し言うとあれですかね、あの R1 のあの人ね、
アキラ 100%
アキラ 100% と似たようなネタをしているというふうに思っていただければと思います。
はい、はい、そんな感じですかね。あのツイッターで、
はい、
取り置き、
はい、
もしくはあの当日、
はい、
来ていただいても全然入れます。
4月、まあ、ちょっといけるかな。
4月14日日曜日ですね、音響は愛ちゃんがやってますんで。
あーダメだ、新百合ヶ丘で、
うん、
読売巨人軍2軍と阪神の2軍の試合を見に行きます。
それはダメだ
申し訳ないです。
全然
2年に1回なんで、それ
全然 OK です。 OK です
、
全然 OK です。
でも面白いっていうのは知ってます。申し訳ないです。頑張ってください。
頑張ります。
新庄が行くと思います。
はい。
はい。はい。ということで、長々とお伝えさせてもらいました。東京ミルク放送局ですね。はい。春休み映画という形で、今日はね、この辺で終わりにしたいなというふうに思います。それではですね、皆さん、また来週でございます。
ひひ。
はい。ということで、止めまーす。
ありがとうございました。